ハレルヤ、皆さんおはようございます、初めて、教会このね教会で礼拝を、共に、する方もですね心から歓迎したいと思います。また久しぶりにね来られた方もたくさんいらっしゃいますね、心からお互いに歓迎の拍手しましょうか。ようこそ お越しくださいました。まあ実質的にというかね、とりあえず一区切りというね、最後というとなんか寂しいのであれなんですけどね、メッセージになります。皆さんこんまりさんって覚えてます？こんまりさん知ってる？こんまり何年か前日本でねすげえ話題になったんですよね。こんまりさんって近藤麻理恵さんという方なんですね。彼女が書いた片付けの本ベストセラーになってましたね。断捨離の本ね。これ最近ニュースで見たんですけど今もう世界的に大ヒット、もう何カ国も翻訳されて世界的にベストセラーになってる本なんですよ。でアメリカのタイムズ紙にはですね、2015年で世界で最も影響力のある人物100人に実はこの方選ばれてる。すごくないですか？それぞれの国の大統領とかと肩を並べてこんまりさん選ばれてるんですよ。世界に最も影響力を与えた、ね、影響力のある人で、彼女が物を片付けるその断捨離をするときの、その基準ね、捨てるものと残すものを選ぶ判断するその基準として、あることがねキーワードになったので皆さん覚えてます？知ってます？ときめきですよね。ときめき、手に取って例えばクローゼットの中にある大量の服の中から、もうしばらく着てないものもたくさんあるわけですね。でその中から手に取ってそれを見て心にときめきがあるかどうか、これが判断基準です。もしまだときめくんだったらそれは残すし、もうときめかないんだったらそれは捨てるね。それがアメリカでも大ヒットしてですね、ある時アメリカでは、ね、リサイクルショップがいらない服とかで溢れ返ったそうですね。彼らもこのときめきっていうものにすごく、まあアメリカでスパークジョイっていう言い方されてましたね。スパークジョイするかどうかね。それで、こう、いるかいらないか決めていたわけです。つい最近ですね、まあ、ナイトデライトも何度かお世話になっている、あるね、場所の教会のね、娘さんが結婚したわけですよ。ネット配信してるんですね、これね。俺、アメリカ行った時もね、いつもメッセージ聞いてますって言われて、本当にどんどん喋りづらくなってくるんですよ。ここだから話してることも、全国で今聞けるわけでしょ？しかもアメリカで、世界で聞いてるわけでしょ？じゃあ喋りづらくてしょうがないんですけど、まあいいです。そのね、牧師の娘さんね、すっごく可愛いんですよ。可愛らしくてね、もうメンバーみんなこんな妹いたらいいなーっていう、本当に可愛らしい、方です。ね。で、福岡、福岡行ってね、嫁いで行ったんですよ。そこでね。で、その、結婚式の写真が Facebook でこうアップされてるのを見るとですね、もうこれ以上ないってぐらい、もう顔がね、笑顔が輝いてるわけ。もうキラッキラ最高の笑顔なんですよ、ね、うわ眩しいなって、もう日本全国のクリスチャンの男子がもうがっくりしたと思いますね。彼女が結婚してね、はぁ結婚してしまった、もうせっかくこれ全国ネットで流れていますので このねマイクを通して本当に愛理ちゃん幸せになってくださいっていうことですね。どうかまさくん愛理ちゃんを幸せにしてやってください、言いたいと思いますけど、ときめいてるわけですよ。ね。何の疑いもない。こんなこと言うとあれなんですけどね。素晴らしい笑顔。ね、輝いてるわけ。ね。ときめいてるわけですよ。でも、多くのね、夫婦が、最高だよね。結婚式の時は。とかって言うじゃないですか。ね、よく聞くでしょ。あの時、絶好調だったよね。最高潮だったよね。あの時、懐かしいね。そう長くは続かないかもね、夫婦、みたいなこと言うじゃないですか。まあこれから結婚するね、のぞとみさきの前でこういうこと言うのもなんですけど。サラリーマン川柳ってあるじゃないですか。ね。サラリーマン川柳も、もう本当にそういう、まあ自虐的にこのね、スパークジョイを失った夫婦をね、まあ笑うね、川柳が多くなる。ちょっと紹介しましょうか、何個かね。サラリーマン川柳。 退職金もらった瞬間、妻ドローンね。ドローンが話題になっていた年ですね。妻ドローンしちゃったっていうね。もう一つ。いい夫婦。今じゃどうでもいい夫婦ね。うまい。非常にうまいね。シンプルだけどうまいですね。はい。昼食は、妻がセレブで僕、俺セリフ、セリフね。寂しいね。こういうのいいですね。はい。俺俺に亭主と知りつつ電話切る。耐え難い嫌悪感ね。声も聞きたくないね。俺俺、ああ、いやね。はい。いい家内、10年経ったらおっかない。ね。長澤先生が言いそうなことですね。まあこういう、まあ、こうやって見ると、まあネタになって笑いになりますけど、ね。スパイク女優失ったわけですよ。ね。まあ、こういうね、私たちはね、どうやら時間が過ぎたり、いろんなね、人生の季節が移り変わるたびに、ときめきというのを失ってしまうことがある生き物らしいということがわかります。夫婦もね、何年も連れ添っていたらいいところばっかり見れるわけじゃない。いや、むしろ悪いことがどんどんどんどん気になってくるわけじゃないですか。なんであいつは便座を下げないのかね。何なんだと。ね、いつまでウォシュレット当ててんだと。ね、そういうことがもういや、イライライライラしてくるわけですよね。スパークジョイがどんどん失われていく。このメッセージを作ってですね、本当に自分自身悔い改めさせられたんです。あ、自分も、ね、妻と結婚してもう7年、8年目ですか、なりますけど、あ、スパークジョイね、失っていたかもしれない。ね、可愛いなと思うことはたくさんありますけどね。でもこう、必死にこう、育児、家事にね、追われている姿を見て、ある意味ではこう、ちょっとね、まあ、なんていうか生活になってしまっている部分があったかもしれないと思うんですね。まあ、今朝悔い改めてですね、ミシ、おはようってこうね、ハグしたんですよ、ね、ときめいてるよってときめいてるかいってね。そしたらですね、まあ、ずっと結婚した時からずっとときめいてるよって言われてですね、本当に自分はなんてダメな男なんだ。勝手に悔い改めることがあったのは自分だけだったのか。あんなに何分間もウォシュレット当て続けてもまだときめいてくれるのか。本当に1枚も2枚も上手で、はい、感謝しますね。前置きがだいぶ長くなりましたが、今年度はメッセージを25分にするって宣言したのに、こんなに、前置きに時間を使ってしまいましたが、黙示録2章ですね、今日のテキストは。黙示録2章です。1節から7節。前にも出ますのでお読みさしたいと思います。黙示録の2章の1節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところへに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。アメン。一言お祈りします。愛する天の父神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは今読んだこの聖書の御言葉が神の霊によって書かれた、昔から今もそして今からとこしえに変わることがない生ける神の言葉だと信じます。私たち一人一人に今日もあなたが語ってくださいますように、愛するイエスキリストの皆によって感謝してお願いします。アメン。黙示録ではですね、まずアジアにある7つの教会に、まあ幻を通してね、そのメッセージが語られていくわけです。 エペソの教会がその7つの教会でまず最初に出てくる教会です。エペソの教会というのはエルサレムの教会とまたアンティオキアの教会と並んで大きく成長した教会の一つですね。そしてそのエペソの教会というのは間違えた教えや、そして罪を教会の中に持ち込む人々に対して毅然とした態度をとって、そして立ち向かった、ね、様々な困難に耐え忍んできたということがある意味で評価されているわけです。パウロもエペソの教会に書き送った手紙の中で神の武具を身につけなさい、ね、そういう箇所がありますよね。霊的戦いにおいてあなたたちは勝利をしていくんだという励ましのもとに手紙を書いていますが、その通りになったわけです。エペソの教会は戦う教会になりました。しかしそのエペソの教会に神様は言うわけですね。主は言うんです。あなたには非難すべきことがある。あなたのロークはあなたがどれだけ耐えてきたのか忍んできたのか私は知っている。しかしそれを評価してなお私はあなたに非難すべきことがあるというわけです。その非難すべきことは何なのか。それは彼らが初めの愛から離れてしまったということ。初めの愛という言葉に使われている初めにという言葉ですね。これはギリシャ語でプロートスという言葉が使われています。これは最初にとか初めにという意味の他に最高の第一の何よりも優先すべきという意味が使われています。つまり主は彼らが様々な困難や問題に耐え切ったということよりも初めの愛を失ってしまったということを問題にしているわけです。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストと出会ってその愛を知った時から今も変わらずに主に対してその愛を抱いているでしょうか。イエス・キリストにスパークジョイしてますか。初めの愛から離れてしまったエペソの教会に主は非難すべきことがあると言ったわけです。もし私たちがそしてこの教会が主との関係において初めの愛を失っているとしたらどこで落ちたのかを思い出す必要があるわけです。そして悔い改める必要がある。私たちをその初めの愛から引き離すものを二つ分かち合っていきたいと思います。一つ目、それは目です。私たちを初めの愛から引き離そうとするもの、引き離すもの、それは私たちの目なんです。先ほども言いましたが、エペソの教会というのは戦う教会でした、ね。主もそれを褒めているんですね。よく戦った、耐え忍んだ、ね。しかし彼らは間違えた教えや、罪に対して戦い続けるうちに、教会としてのあり方、本来の目的を見失ってしまった。皆さん、キリストの花嫁である教会の本来の姿とは何でしょうか。本来の姿、花婿なるイエス様を愛し続けるという姿でしょう。これが教会の本来あるべき本当の姿、花婿なるイエス様を愛し続ける、本当に愛の関係の中にとどまり続ける、これが教会の姿です。エペソの教会がイエス様を愛していなかったとは思いません、ね。彼らがその困難に耐え続けられたのは愛から来るものだと思います。でも彼らはその目線が目的がある時から変わってしまっていた。戦うということに対しては特化して頑張っていたが、イエス様の愛、初めの愛にとどまるということからはずれてしまっていた。彼らが何よりも優先すべきは主との愛の関係だった。これはね、今日私たちにも、そしてこの教会にももしかしたら言えることかもしれない。私たちの目は今何を見ているでしょうか。いろんなものが生活する中で入ってくるわけですよ。この目からはね、いろんなものが。教会は何を見ているでしょうか。毎年何人の受洗者を出してやる、ね、素晴らしい、こんな働きをしてやる、素晴らしいことです。 正直ですね、恵庭に使わされていきますけど、プレッシャーもすごい、ね、ありますよ。この、まあ、誰よりも楽観的である意味ではね、ポジティブな私でさえこのプレッシャーを感じるわけですから、これがまあ平野君だったら多分もう本当に耐えられないとプレッシャーありますよやっぱりね。だって恵庭の会館でずっとやってて、やっぱり本当にそこに拠点がないとダメだよねって、難しいよねって、開拓伝道行き詰まっていったわけじゃないですか。そして導きによって街道を与えられてね、いざ牧師家庭がそこに行くわけじゃないですか。もう皆さんも期待してくださっていること本当に分かっています。ここから本当にどんどん実が結ばれていくだろうと私自身も期待しています、信じています。でもその反面、ここまでやっていって実が結ばれなかったらどうしようとも思います。なんていう、無駄なことをしたと思われたらどうしようって。もちろんそんなことを思わないね、皆さん本当に優しい方々だと思いますけど、でもこの教会だって犠牲を払って庭のためにいろいろ捧げたりしている中で、ね、プレッシャー感じるし、私は個人的には家族に対してもある意味では負い目を負っていると思っています。妻は庭に行くって言った時にもちろんね、従います、ついていきます、言ってくれました。素晴らしいなと思いますけど、やっぱりこうやって前で賛美しているね、子供たちを見て、ケウンとかヤトが、エイヒとかフミヤと一緒にね飛び跳ねて賛美したり、教会で走り回っている姿を見るとですね、ああこれがなんかある意味ではね、環境が変わってしまうということで、いやーなんかこうね感じるものがあるんですよ。教会楽しくなかったら嫌だな、楽しくしてあげたいなって思うこともあるし、まあいろんなプレッシャーありますね。まあそういう時にですね、もし大丈夫だよヒロ君って、ヒロ君が宣教するんじゃなくてさ、神様がしてくれるよなんていう人がいたら、本当お尻ペンペンしてやってるんですよそうだけどそうじゃねえよって、本当に、ね、そういうこと言ってもらいたいんじゃねえんだよって。プレッシャーあるんですよね、それなりに本当に。でもね、この御言葉ね、準備する中でね、一つのことやっぱり語られたんです。それはね、何よりも主を愛する教会にまずしていきたいっていうこと、教会の本来の、ね、あるべき姿、主を愛す、人を愛する、その教会にまずなっていきたい。もちろん恵庭に行ってやりたいプログラムや伝道の働きたくさんあります。いろんなことをイメージしています。でもそれよりもまず最初に、私もそして教会の一人一人も主を愛するということ、それを第一に求めていく、そのような教会になりたい、そう思わされました。皆さん、カナンもカナンの地に向かって進んでいきますね。でも何より大切なのは主を愛すること、ね、素晴らしい働きがなされています。本当に実を結んでいます。他の教会が見たら羨ましいと思う働きをカナンではしていると思います。私はいろんな日本全国いろんな教会を見てきている。素晴らしい働きある、ね、これは教会の財産です、賜物です。それはもっともっと実を結ぶためにね、本当に増やしていく必要があります。でも私たちが一番大切にしなければならないのは主を愛すること、そして人を愛することです。主は言われました、あなたに非難すべきことがある、初めの愛に立ち返る。私たちはもしどこかで踏み外していたんだったら、最初はたった一度の角度だったかもしれない、ちょっとだったかもしれない、それはねずっとね離れていったら、ね、どんどん広がっていくんですよ。私たちはどこで落ちたかを思い出して悔い改める必要がある。厳しいなって思います、ね、もしそうならないんだったら、あなたを燭台から取り除くって厳しいな。エペソの教会頑張ったじゃん、耐えてきたじゃん。でもね、もし教会に、私たちの間に、主との間に愛がないんだったら、それは命がないんですよ。死んだも同然なんですよ。主への愛がない教会は死んだ教会なんですよ、ね、私たちは主への愛をまず第一に求めるものでありたいと願います。私たちの目の中には何が映っていますか。私たちは主を見ていく必要があります。二つ目、 初めの愛から私たちを引き離すもの、それは罪です。罪、罪がもたらす自己憐憫や悲しみ、絶望は主との関係を引き裂くものです。私はここに立ってメッセージをさせていただくときに、本当にやっぱり、ね、最後まで言い続けなければならないのは、十字架の許し、十字架の贖いが絶対に私たちにあるということね。これだけは本当に言い続けたいと願っています。もし今日この中に罪によって最近神様との関係が壊れてきている、教会に来るのがしんどくなってきている、気まずい、ね、なんとか今日も来たっていう方がいるんだったら、いるかもしれない、今日あなたと主との関係が回復される時です。 The time is now、 今がその時、ね、今です。なぜなら主はいつもあなたとの関係を願ってくださっているから、あなたとの愛の関係を一番に考えてくださっているから、初めから変わることのない愛を持って私を見ていてくださっているから。さっきね、劇団ニッチ一人、ね、本当に際どい劇団ありがとうございました。あれはカナンだから許されることですよ、本当にね。あの3話ぐらい、もう個人的には本当に楽しかったですね。大爆笑しようと思ったら、隣に妻に腕をガシッと掴まれましたですね。あまり同調してはいけないよっていう、最高ですね。あれ見てたら、うん、本当にそうと思うと同時にですね、いや予備軍じゃねえよって、ね、犯罪者ですよ、危険人物、要注意人物ですよ。皆さん、未然に防げたらよかったっていうこと何回もありますよ。なんで、なんだっけ、未犯システム、自分の時はね、作動しなかったのって、あの10代の時に未犯システム作動しといてくれよって思いましたよ。未然に防げてないじゃん、やっちゃった後に後悔するでしょ。未犯システム欲しかったな、あの時に。あんなに苦しいんだよ、未犯システムなかったからね。未犯システムないんですよ、罪に対して。私たち一人一人は罪人なの、ね、恵みってあります。恵み、ね、恵まれた、恵まれたねって言います。恵みというのは、分かりやすく言うとお恵みですよね。お恵みって受ける値のないものが、ね、与えられる、それが恵みでしょ。私たちはね、一人一人滅びに向かっていたんですよ。自分のしたことを自分で書き換えることができなかったの。債務証書がどんどんどんどん山積みになっていたんですよ。イエス・キリストの十字架の血は、その債務証書に書かれた私たちの名前を上から書き換えられたんです。すべて私たちがぐーって背負っていたその罪を、ね、その名前を解いて、私がそれを代わりに背負う、ね、罪のない方が罪を、ね、背負って死ぬって、イエス様はその十字架にかかる前に祈られたでしょ。血の汗流して3度この杯を私から取り除いてくださいってね、祈ったじゃないですか。あれなんでなのかな。鞭打たれるのが怖い、痛いから、釘打たれて十字架につけられるのが嫌だから。十字架刑は確かに世界で最も残虐で最も苦しい死刑だと言われていた、それが怖いから。違いますよ、神の品性が罪と一つになってしまうことを許さないんですよ。そうでしょう。罪と交わることができない方が、私たちの本当に思い出したくもない皆さんのあの罪、私のあの罪を身にね、その身に背負って十字架上で死ぬ、それがもう耐え難いんですよ。神の品性だから、罪がないから、ね、その方が罪を背負うということがどれだけ苦しいか、罪人として呪われた者として父なる神に見捨てられることがどれだけ苦しいか、そこですよ。イエス様がこの杯を取り除いてくださいと祈ったのね。 でもあなたの御心のままにしてください。私たちはその祈りに流された父によって清められたんですよ。清められたの恵みですよ。これがこの恵みを知っていて、なんで始めないから踏み外すことができるでしょうか。この愛をいつも知っているならば、私たちは本当にその愛の中にとどまることができる。最後の節では命の木を食べさせようって書いてますね。命の木、もう勘のいい方なら気づくと思いますけど、なぜあえてここで命の木という言葉をね、神様使ったのか。罪の始まりは、歴史はどこから始まったか皆さん知ってますか？そしてそれは何がきっかけだったですか？エデンの園の真ん中には何の木があったですか？日本。命の木と善悪の知識の木があったでしょ。神様、アダムに園のどの木からも食べていいよって言ったの。ね、もちろん命の木からも取って食べなさいって。でも一つだけ、善悪の知識の木からは取ってはいけない、食べてはいけない、触ってもいけない、なぜならあなたはそれを食べるとき必ず死ぬから。でもアダムとエヴァはですね、悪魔にそそのかされて取って食べたわけじゃないですか、ね、その瞬間に罪というものが神と彼らを、そして人間を引き離したんですよ。もともと一つだったのに引き離した。初めの愛というのはね、彼らが罪を犯す前の、あの神と人間が、神と一つだった、その時、それが始めの愛でしょ。始めの愛。そして、その神と人間を一つにしていた、その始めの愛を象徴する木が、命の木ですよね。神様はそれを人間に与えたんだから。ね、恵みとして。でも、人間はそれを選ばずに、罪を選び取ってしまった。今生きる私たちに神様が与えてくださったこの命の木はイエス・キリストです。神と人と一つにした、もう一度罪を取り除いて一つにしたイエス・キリスト。どこで落ちたかを思い出せ。そよ風の吹く頃、主はエデンの園を歩いて言われた。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。それはただアダムとエバが隠れている場所を知りたかったんじゃない。神様はそんなこと知っていたんです。どこにいるかなんて。あなたはどこにいるのか、それは今日私たちにも主は語っている。あの初めの愛に結び合わされていた愛の関係の中にあった、あなたはどこにいるのか、どこに行ってしまったのか。私たちはもう一度始めの愛に立ち返る必要があります。どこで落ちたのかを思い出して、悔い改める。悔い改めるならば、主はまた私たちの愛の関係をさらに強いものにしてくださる。なぜなら主は初めからずっとその関係を望んでいるからです。私たちの目は何を見ているでしょうか。私たちの教会は何を一番にしているでしょうか。この教会は主の教会、主の愛があふれる場所。主の愛は栄町を変えることができます。主の愛は皆さんの家庭を変えることができます。主の愛は皆さんの職場を変えることができます。主の愛は皆さんの学校を変えることができます。主の愛は恵庭を、千歳を変えることができるんです。その愛を知っているのは誰ですか？贖われた私たちです。十字架の血潮によって清められた私たちです。ここを離れて私たちは何もすることはできない。新しいシーズンがやってきます、ね、それぞれの場所で新しいシーズンがやってきます。でも私たちは結び合わされています。主という太い幹に結び合わされている命の木ですよ。命の木、 人生において本当の勝利者とは何を成し遂げたかよりも誰を愛したかです。何を愛したか、何を見続けたのか。私たちは真の勝利者になりたい。だったら死を愛し続けることです。死を見続けることです。今一人一人心を探っていきましょう。もし今あなたと死との関係がどこか壊れてしまっているんだったら、どこで落ちたのか思い出しましょう。そして立ち返って悔い改めましょう。初めの愛に立ち返りたいと思います。一言祈りします。愛する天の神様、皆を賛美します。あなたの恵み、本当に深くて広くて、私たちには到底この頭では理解することができない大きな恵みの中で、今日も私たちをあなたはその御手の中に抱いてくださっていることを心から感謝します。今日初めて教会に来た人もいるかもしれません。いろんな事情を背負って今日ここに集まってきました。主よ、どうぞあなたとの愛の関係を今もう一度新しく始めさせてください。悔い改めるべき罪があるならば、どこかあなた以外のものをずっと見ていたこの目があるならば、主よ、もう一度私たちを作り変えてくださいますように。イエス様、あなたの十字架以外に救いがないことを今日も私たちは信じます。あなたは罪に対して死に対して復活をもって勝利を取られた方です。私たちはその勝利に預かっています。そしてあなたの命を、永遠の命を預かっているものです。主よ、どうぞ一人一人の心を今あなたが触れてくださって探ってくださいますように。あなたの手はいつも私たちを掴んでいてくださいますから、私たちがあなたに引き寄せられていきますように、どうぞ私たちの心をあなたに向けさせてください。人生において真の勝利者となっていけるように、この教会が一人一人が主だけを愛していくことができますように助けてください。この時を感謝して愛するイエスキリストの御名でお祈りします。アメン。